短くお祈りします。神様、ありがとうございます。罪のよみがえり、とこしえの命を信じますと、私たちのまた信ずべき事柄を今日もまたしっかりと告白をすることができてありがとうございます。どうぞ教会はまたこの告白の上に教会は立ってますから、どうぞ揺るがない土台を今日も私たちのうちにしっかりとさせてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りいたします。アーメン。それでは教会学校の短いお話からまずしたいと思うんですけども、子供かなんかの童話なんですけども、鳥と獣が不仲になって戦が始まりました。鳥の方はしばしば敗れて困惑し、意気消沈のところ、コウモリがもう口実を設けて降参をし、裏切って、獣の方についてしまったものですから、もう鳥たちはますます、まあ、力を落としてしまう。ああ、もう俺たち鳥の方はダメだな、もう敗北はもう目に見えちゃっているよと、もう陥落も時間の問題だなと、鳥たちが囁き合っていると、ワシという、アラム社が進み出て、高らかに叫んだと。おのおの方、何を嘆いておられるのか。戦は勝負の一つ。だから勝つも負けるも時の運。少数をもって大勢に勝つこともある。たとえ、鳳凰孔雀が敵についても、我ら一族の今の力をもって簡単に負けることはない。あの臆病者のコウモリなんか、5万10万裏切って敵についたとて、戦場に出たって何の足しにもならん。さあ今より、もう俺たちわし一族が先駆けとなって、もう一度戦を始めようではないかと。おのおの方、後を詰めてくだされ、と。もう頼もしげに、わしたちが声をとどろかせて飛んでいくと、もう他の鳥たちも、なんかこう勇気を取り戻して、これに従い、獣型の陣へ向かって飛んでいくと、獣たちは、よし、鳥たちがもう攻めてきたか、と、すぐさま反撃に出て、いつものように戦ったけれども、こたびは、もうわしの策略が功を奏し、たやすく鳥たちを追っ払うことができないと。それどころか、獣たちは数ばかりは多いんだけれども、もうわしの鋭い攻撃に対し、あらかじめこう策を立てていなかったものだから、散々攻めまくられ、精鋭も次々に撃たれ、もう風に散る木の葉のように東西に逃げて敗北を始めたと。この後、鳥型も獣型も出兵をやめて、和議を求めて広い野原で会談を行うことにした。その折に鳥たちが言うには、こたびの戦ではどちらの軍にも裏切り者は出なかったけれども、コウモリの邪神だけは前代未聞のこと、許しがたい重罪だと。よって今日より鳥類より破門とすると。で、コウモリの体から鳥の衣装を剥ぎ取り、白昼空を舞うことも許されず、追放の処分に処したと。まあ、コウモリが、まあ、鳥だか獣かよくわからないのが、まあ、このせいだという、そういう子供のお話なんですけども、でこの話の意味は、一族を離れて天下国家を与えられようとも、裏切って味方を裏切って敵方につくようなことはあってはなるまいと。たとえ一時は天下を誇るようなことがあったとしても、やがて敵方の人も、あいつは裏切った卑しい野郎だと、敵方さえそう考えるようになる。前途は次第に細くなり、ついには 身の置き所も、まあ、なくなるものだと、まあ、そういう、まあ、意味が込められているそうですけれども、旧約聖書に、コラという人が首謀者となって、イスラエルの指導者、モーセとアロンに反逆をこう企てた記事があります。もう裏切り者が次々と現れてくると。まず、ルベン族のダダンとアビラムが、この反逆者、コラの側についたものですから、それを見た名の知れた有力者、イスラエルの有力者、250人も、これに加担をしたと書いてあります。もう神様、そして、モーセ・アロンの怒るまいことかと。で、神様は、モーセに命じられました。あなたたちは、この改宗のもとから離れよと。私は反逆者を滅ぼすことで、この反乱を鎮めようではないかと。まあ、コラたち反逆者に対するモーセの怒りも、まあ、半端でないものがあったんですけれども、けれども、彼らにそそのかされている改宗について、モーセの態度は怒りではありませんでした。そそのかされ、踊らされている改宗については、モーセは神に対して彼らを許してあげてほしいと、まあそういうものでした。で、モーセは訴える。改宗の南などもと、反逆者三人のもと、コラとダダンとアビラムの住まいから離れよと、巻き材を食ってあなた方も滅ぼされないようにと。民数記の16章27節では、それで皆はコラとダダンとアビラムの住まいの付近から離れ去ったと書いてあります。まあ、こういうことはいつの時代もあるんですね。一族を離れて天下国家を与えられようとも、敵方についてはなるまいと。たとえ一旦は栄華を誇ることがあったとしても、やがて敵方の人々も、あいつは卑しい野郎だと、そう考えるようになるだろうと。前途は次第に細くなり、ついには身の置き所もなくなるものだと。私たちに与えられた道は、神様につくか、それ以外のものにつくか、まあ、二つに一つしかありません。一言お祈りしたいと思います。それで皆はコラとダダンとアビラムの住まいの付近から離れ去ったと。本当にまた出エジプト記の時代にも、また神の民が二つに割れようとした、また大きな、またそういう時代もまたありましたけれども、私たちは神様につくか、また神様以外のものにつくかと、そういう道しか残されていません。また弱い私たちは、本当にまたそうした者たちに、そうした者たちのいろんな扇動によって、神様から離れるような時がありますけれども、モーセは本当にそうした人たちのために、またなびいていく人たちのために、また取り出してくださったように、神様から離れそうになる私たちのために、またイエス様が取り出していてくださって、戻してくださいますから、ありがとうございます。今日もまたあなたご自身の側につくものとして生きていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によって信じてお祈りいたします。アーメン。それではあと20分ぐらいで大人のお話にしたいと思います。あるサラリーマンの話ですけども、ある朝、会社に出勤しようとした途端に、足が急に動かず歩けなくなってしまう。自分自身ではもう会社に行かなくてはと思っているんですけれども、何かこう会社に嫌なことがあったりすると、心の奥底に潜む造反分子が足を動かす神経系統を占拠して会社に行くのをやめさせてしまうと。人間の心の中にはそういう造反分子がいっぱいいっぱい 潜んでいるのであって、こいつらがもう長領跋扈して収拾のつかない状態となれば、これいかにせんと。敵は本能寺にありと。明智光秀が主君織田信長に対し、まあ謀反、弓を引きますけれども、敵、まあ造反分子は身近にあり、自分自身が、まあ、最大の敵であるケースも決して人生にはないわけではありませんと。民数記16章には、まあ、指導者モーセに対する造反分子が、反乱を起こした、首謀者コラの話が登場してきます。民数記の16章の1節2節ちょっと見てみたいと思います。レジュメの2番ですね。16章1節2節、レビの子ケハテの子であるイツハルの子コラは、ルベンの子孫であるエリアブの子ダダンとアビラム、およびペレテの子オンと共謀して、会衆の上に立つ人たちで、会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエル人と共に、モーセに立ち向かったと。さて、これは約束の地を目指す旅の途中ですけれども、思いがけない方面から、モーセにとっては危機がやってきたと。モーセの指導的な立場をめぐる問題です。この事件をどう理解したらよいのだろうかと。まず考えられるのは、モーセの指導的立場が彼らによって問題視されたのは、歴史の運びといいますか、イスラエル民族の歩みがどうにもうまくいかなくなってきてしまったからであると。指導者、まあリーダーというものは、その指導によって、その集団にとってことがうまく運んでいる間は、まあ安定政権というものを築けますけれども、いささかでも運営が思わしくなくなってくれば、途端に周りがわーわー言い始めて、その位置というものが動揺してくるものです。指導者にとっては内憂外患、内にも外にももう造反分子に悩まされるような結果となり、こうしたところにリーダーの悲劇のようなものがあるんだろうということです。今や造反分子が長領跋扈して、もうイスラエルの陣営は収拾のつかぬ状態となりつつあると。もし仮にこれが北朝鮮のように、食うや食わずの生活で国家運営というものがうまくいかなかったとしても、キム・ジョンウンですか、指導者の立場が、安定しているならば、なんとか危機は乗り越えられるかもしれません。また逆に日本の、安倍政権のように、少し指導者の立場が不安定になったとしても、アベノミクスと株価は上がってますし、リーダーの経済政策というものが安定しているならば、これまた危機は乗り越えられるかもしれません。ところがこの民数記16章では、モーセの指導的立場は安定せず、もう約束の地も一体いつになったら入れるんだろうかと。民族を取り巻く客観的な状況もうまくいっていない。厳しさを増していると。これではなかなか危機というものは乗り越え難いような、そういう民たち、イスラエルは状況にあったことは間違いないと。モーセは今や、大変な悪い最悪の事態に直面をしていました。16章の1節2節で、そこでレビの子ケハテの子であるイスハルの子コラは、ルベンの子孫であるエリアブの子ダダンとアビラム、およびペレテの子オンと共謀し、会衆の上に立つ人たちで、会合で選び出された 名のある者たち250人のイスラエル人と共にモーセに立ち向かった。モーセの指導的立場は安定せず、民族を取り巻く客観的な状況も厳しさを増していた。どういう状況に達していたか、16章の4節あたり見ると、16章4節、しかもあなたは父とミスの流れる地に私たちを連れても行かず、畑とブドウ畑を受け継ぐべき財産として私たちに与えてもいない。あなたはこの人たちの目をくらまそうとするのか。私たちは行かない。もうエジプトに帰るって言うんですよね。確かにモーセ一行の約束の地、カナンまでの道のりは遠かった。もう飢えと渇き、もういつまで続くかわからない長い長い旅路。そして人々の中に不満が、まあ、巻き起こるというわけです。さらに具体的な、まあ、不満の内容が、16章13節にも具体的な不満の内容が書いてあって、16章13、彼らは集まってモーセとアロンとに逆らい、彼らに言った、あなた方は分を超えている。全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのかと。民数記のこうしたところを読んでいると、やっぱ聖書っていうのは、なんて言いますか、こう、人間を描くことなんだと。そんな気がしてきます。まあ、ここで扱われている、まあ、事件そのものは、構造っていうのは、まあ、単純なものかもしれません。リーダーとしてイスラエルの上に立てられた、モーセとアロン。これに嫉妬をして、自らが、なんかその願わくば意志に立とうと。まあそういう魂胆もあったんだろうということです。やっぱこう、聖書読んでいながら、やっぱこういうやつはやっぱりいるなぁとこう、しみじみ実感したりするんですけども。あるいは、我が心の内に複在する、いつ春の子、こう、コラ的な部分にも思いを馳せたりもします。さて、このイツハルの子コラは、実はモーセとアロンと同じ、この人たちはレビ人の出身で、祭司の家系で、彼らもまたエリートであることは間違いないわけですね。ご承知のように、まあ、祭司の家系というのは、他の部族には認められてはいない、まあ、特別な、職務が伴っていました。民の罪というものを取りなすために生贄を捧げるのもこのレビ族エリートたちの仕事であったし、まあ民の心が神から離れないように契約の律法を民たちに教える職務もこのレビ族たちには託されていた。レビ族、まあエリート家系といいますか、祭司の家系、なんかこう日本の官僚制度にちょっと似ているのかなと思ったりするんですけれども、お役人の世界っていうのは、まあ入った時の資格で、大体まあ一生の身分というものが、まあ、あらかた決まってしまうということがありますけれども、まあ勤務協定はあるんでしょうけれども、それはまあプラス面を評価するというよりも、こうマイナスを犯さないと。まあ、そういう事柄を見る方に趣が傾きがちなんだろうと思います。これ官庁の仕事っていうのは、これは決して利潤を追求することではありませんから、プラス面を評価する方法も、まあ、かなり主観的になりやすいという面もあるかもしれません。加えて、エリート官僚っていうのは、確かにこの、モーセやアロンのように、 官僚っていうのは確かにこう優秀な人が多いという印象は受けます。まあ、これは国家を動かしていくわけですから、相当の、これはこう、エリートでなければと。そういう、まあ、感情も働いてきますし、かなりの、仕事を任せておけば、確率で、良い結果というものを導き出してくれます。で、そういうチャンスが与えられているのが、エリートであって、まあ、結果だけを見れば、やっぱり彼らは、エリートで大したもんだなとこう思ってしまうんですけども、モーセもアロンもケハテの子たちも彼はやっぱりエリートなんですね。16章1節2節、レビの子ケハテの子であるイスハルの子コラワ、ルベンの子孫であるエリアブの子ダダンとアビラ、およびペレテの子オンと共謀して会衆の上に立つ人たちで、会合で選び出された名のある者たち、250人のイスラエル人と共に、モーセに立ち向かったと。まあ、エリートたちによる足の引っ張り合いといいますか、もしかすると、そんな、側面が、なんとなくこう私にはこう見えてくるんですけれども、一節に、ダダンとアビラム及びペレツの子、オンと、まあ、共謀してと、まあ、共謀というような何かこう不穏な言葉が、共謀という言葉が使われていたり、2節には会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエル人と共にと、まあ、見方を随分引き入れていくわけですね。共にという言葉もありますけれども、まあ、結果、このイツハルの子コラは、まあ、一人で反逆始めたんですけれども、252人の、ここではもう仲間を、まあ、味方につけたらしいと。やっぱりこれも、あ、こういうやつ確かにいるなと、聖書を読んで、再び、しみじみと実感してしまいます。まあ、一人では、まあ、なかなかこういうことは難しいと言いますか、一人では できませんから、まあ、数の原理と言いますか、みんなでもう、わーっとやっちゃおうという、まあ、そういう、まあ、パーソナリティの持ち主であると。少なくとも、聖書の世界っていうのは、数の論理で決着をつける、聖書は、民主主義の世界では、ありません。なるほど。民主主義的な世界観では、片やモーセとアロン、ただ二人、片や253人がわーわー言ってるわけですね。2対253では、これは民主主義のルールでは、2は253の意見に聞き従わなければならないと。民主主義っていうのは、これは多数決の原理であり、多数が少数を駆逐する世界であると。問題は、一節で、ダダンとアビラム、およびペレツの子、オンと共謀して、まあ、共謀という言葉。これはもう3人になったわけですね。で、二節では、さらに250人増える。会合で選び出された名のある者たち、250人のイスラエル人と共にっていうことは、共にモーセに立ち向かったと。まあ、こういう、まあ、メンタリティですから、一人では何もできないので、もうとにかく数の原理で、わーってやっちゃおうかと。まあ、こういう精神です。民数記の16章は、まあ、ストーリーもさることながら、やっぱり聖書は人間の姿を描くことだなぁと、まあ、イツカルの子らの、まあ、性格といいますか、まあ、メンタリティといいますか、確かにこういう人たちはいるなぁと。イツカルの子、おそらく子ら自身も、こういう自分の、まあ、ちょっといやらしい性格を自分でも決して、まあ、知らないわけではなかっただろう。 まあ、何十年人生生きてきて、ああ気をつけよう気をつけようと思いながらも、気がつけばいつの間にか悪い癖がまた出ちゃって、ことを起こして深みにはまり込み、破滅を気づけば招いてしまうというのが、まあ、人間の、まあ、常ではないだろうかと。人間こう何かに不満を抱くということは、これはそれほど大きな欠点ではあるまいと、まあ、私個人はそう思ってるんですけども、まあ、欠点かもしれないけれども、本来罪に問われたりするようなことではないと。頭癖があるとか、手乱だとかに比べれば、社会的には十分にこれは許容されることでもあるだろうと。ところがここ民数記16章では、このさほど大きな欠点とは思われない、何かに対して不満を抱く、このことが大きな反乱の動機を作り、そして反乱をそそのかし、そして結末もまた自分の滅亡とこの不満とがしっかりと結びついてしまっていると。初めから最後まで何もかもここは不満のせいであり、それが人間の実は性格というものなんだと、まあ、世にある典型というものを凝視している、まあ、聖書記者の眼差しというものは、まあ、確かで鋭いと、まあ、感服してしまいます。不満という性格だけで、ある事件一つもう聖書の中で欠けてしまうのが、まあ、聖書記者の特徴であると、まあ、そんなことも、まあ、思ったりもするんですけども、敵は本能寺にありと、本当の敵は自分自身の中に存在するのかもしれない。さてここで神ご自身はが、まあ、御心をいよいよ、まあ、示されることになるわけですけども、まずモーセとアロン、この二人にイスラエルの改宗のもとから離れ去るようにと命じられたと。これはもうイスラエルの改宗をまとめて一挙に、まあ、滅ぼそうと、まあ、そういうわけですけれども、16章の20節21節、16章の20、21節、主はモーセとアロンに告げて仰せられた。あなた方はこの改宗から離れよ。私はこの者どもたちを立ちどころに滅ぼしてしまうから。でもその時、ちょっとこう意外なことが起こるわけです。で、モーセとアロン、この二人がひれ伏して、まあ、神に祈る、そそのかれてわーわーやってる者たちの、まあ、命乞いを、まあ、モーセとアロンは、まあ、するということをするんですけども、16章の22節、二人はひれ伏していった。神よ、すべての肉なる者の命の神よ、一人の者が罪を犯せば、全回収をお怒りになるのですかと。まあ、これはコラたち、反逆者に対する、モーセの怒りは半端なものではないんですけども、彼らに踊らされ、そそのかされている改宗については、モーセの態度は怒りではないと。まあ、そそのかされているような時では、ような状況では、私たちもちゃんと神様のもとに帰る余地っていうのは、まあ、残されているわけですね。取りなしと、救いを願う、まあ、モーセの姿は、本当にこれは再色、本来の、まあ、姿と言っていいと思うんですけども。 神もまた、モーセの取りなしに、御心を動かし、じゃあ驚かされてるやつは、許してやろうと、救ってやろうというわけで、今や、裁きが下らんとする、子らの住まいから、離れるようにと、回収にこう命じられるわけですけれども、今や神による、決着が示されようとしていた。その決着は、次のような、具体的な形で、この事件の結末を迎えるわけですけれども、ちょっと怖いって言えば怖いんですけども、16章の28から30、16章の28から30。モーセは言った。私を使わして、これらの仕業をさせたのは主であって、私自身の考えからではないことが、次のことによって、あなた方にわかるであろう。もしこの者たちが、すべての人が死ぬように死に、すべての人の会う運命に彼らも会えば、私を使わされたのは主ではない。しかしもし主がこれまでにないことを行われて、地がその口を開き、彼らと彼らに属する者たちをことごとく飲み込み、彼らが生きながらえ、黄泉に下るなら、あなた方は、これらの者たちが主を侮ったことを知らなければならないと。これはもう、誠に、残酷なと言いますか、首謀者たちにとっては、誠に残酷な、決着の、付け方ということになります。そして、もう終わりますけれども、31節、32節。モーセが、これらの言葉を皆言い終わるや、彼らの下の地面が割れたと。地はその口を開けて、彼らとその家族、また子らに属するすべてのものと、すべての持ち物とを飲み込んだと。けれども、そそのかされた回収については、モーセの態度は大いに異なる。神もまた、モーセの取りなしに、御心を動かし、次のような指示を与え、これが実践されると。39節、40節。もう、一番最後です。39節、40節。殺された者たちが捧げた聖堂の火皿を取って、それを打ち伸ばし、祭壇のための着せ金とし、イスラエル人のための記念としたと。これ分かりやすく言えば、滅ぼされた者たちを覚えて、記念碑を建てよって言うんですね。なんか記念碑っていうと、銅像とか立派な人たちの、一般的には記念碑を思い浮かべるんですけども、けど聖書はそうじゃないんですね。殺された者たちが捧げた聖堂の火皿を取ってそれを打ち伸ばし、祭壇のための着せ金とし、イスラエル人のための記念とした。滅ぼされた者たちを覚えて記念碑を建てようと。で、16章38節。これをイスラエル人に対する印とさせようと。子らたちの反逆に対する神の怒りを印として残し、そして将来この印はイスラエルの回収を未来永劫にわたって訓戒し続けるだろうと。そういう意図なわけですね。日本流に言えば鏡としたわけですね。過去の歴史を鏡とし、自分たちの姿を正そうと、そういう、教訓であると。16章40節。 子らやその仲間のような目に合わないためであると。もはやもうややこしいことは言うまいと。私たちの目の前にはいつでも2本の道があるだけであると。救いの道と滅びの道。そして聖書の言葉は鏡である。これによって自分の姿を正すべしと、一言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。反逆者の元から離れよと、コラとまたダダン、アビラムと、あの三人がまた滅ぼされたことを思うときに、またその厳粛さ、その記念碑が私たちの目の前にも大きく着せ金として、それがまた目の前にまたかざされていることを覚え、あなた方もコラやダダンやアビラム の目のような目に合わないためであると。これをまた鏡とし、ものがただ姿をこれによって正すべしと、あなたがまた聖書のメッセージを残していてくださいますから、ありがとうございます。本当に、まあ、コラやダダンのようにはならないかもしれませんけれども、あのまた怪獣たちのように、またそうしたところになびくような、そういうようなものが私たちにはあるかもしれませんけれども、神様はいともまた寛大なお心を持って、そうした者たちをまた許してくださっていることを覚えて、ありがとうございます。私たちにはいつでも悔い改めて神様のもとに立ち返る道がいつでも開かれていることを、このことを覚えて心から感謝いたします。今日もまたあなたのお心に従いたいと思います。尊いイエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。